もし明日親の遺産をめぐって普段全く連絡を取っていない親族と急に話し合いの席に着くことになったら、あなたはどうしますか？
いや、それはかなり焦りますよね。
ですよね。あるいは休日の公園を散歩していて突然他人の飼い犬にひどく噛みつかれてしまったらとか、カレンダーには絶対に書き込まれない人生のもしものトラブルですよね。
本当に突然やってきますからね。
私たちはそういう局面に立たされた時、大抵頭が真っ白になります。なぜかっていうと、ゲームのルールを全く知らないままいきなり高レートのギャンブルのテーブルに座らされたような状態になるからです。
まさにその通りですね。そしてそのテーブルに置かれているルールブックこそが、私たちが普段あまり意識することのないあの民法なんですよ。
民法って聞くとなんか無味乾燥な漢字の羅列だと思われがちじゃないですか。
そうそう、堅苦しいイメージがありますよね。でも実は全く違うんです。これは何百年にもわたって繰り返されてきた人間のドロドロしたトラブルをどうやって可能な限り公平に解決するかという人間ドラマの結晶なんですよ。
なるほど、人間ドラマですか。今回の徹底解説ではその膨大なルールブックの中から私たち自身や大切な家族の生活を根底から揺るがす2つの大きなテーマ、相続と不法行為を掘り下げていきます。
超重要ポイントですね。
これらがどう機能しているのか、そしてなぜそういうルールになっているのかを紐解いていきます。これを知っているかどうかで、いざという時の防御力が全く変わってきますから。
はい。単なる暗記ではなくて、なぜ法律がそういう決断を下しているのか、その背景にある哲学を知ることで、実生活で使える生きた知識になりますからね。
では早速一つ目のテーマ、相続からいきましょう。民法第882条には、相続は死亡によって開始すると書かれています。
とてもシビアな一文ですよね。
ドラマチックというか。でも問題はそこからですよね。残された財産というパイを一体誰がどれくらいの割合で引き継ぐのか、ここが一番骨肉の争いになりやすいところだと思うんですが。
そうですね。そこで民法第900条は法定相続分という厳格な計算式を用意しているんです。まず大前提として、亡くなった方の配偶者は常に相続人になります。
常にですか。
はい。どんな状況でも配偶者はまず間違いなくテーブルにつく権利を持っているんですよ。
パートナーは常に VIP パスを持っているわけですね。でも配偶者が 100% 全部持っていくわけではないんですよね。
そこがポイントで、誰と組み合わせるかで割合が変動するんです。例えば配偶者と子供が相続する場合、割合はそれぞれ2分の1ずつになります。
なるほど、半分ずつですね。
はい。次に、子供がいなくて配偶者と亡くなった方の親が相続する場合、この時は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
配偶者の取り分が増えましたね。
そうなんですよ。さらに親も他界していて、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
ちょっと待ってください。これって例えるならピザの切り分けですよね。
ピザですか。
ええ、一緒にピザを食べる相手が子供、親、そして兄弟姉妹へと関係性が遠くなるにつれて、配偶者のお皿に乗るスライスが半分、3分の2、4分の3とどんどん大きくなっていくわけですね。
ああ、それはすごくわかりやすい例えですね。その通りです。
でもなんか不思議なんですが、なぜこの分母なんですか。親が3分の1、兄弟姉妹が4分の1って法律はどういう基準でこの数字を決めたんでしょうか。
非常に鋭い疑問です。法律がこの数字を決めた根底には、亡くなった人が生前誰に対してより強い扶養義務や責任を感じていたかという推測があるんです。
責任の重さですか。
ええ、あと誰の貢献によってその財産が維持されてきたかですね。子供は自分たちの未来そのものですし、養育していく責任が最も重いと考えられています。だから配偶者と対等に半分なんですよ。
なるほど。じゃあ親や兄弟はどうなるんですか。
親に対しては育ててもらった恩はありますけど、基本的には親自身がすでに独立した生活基盤を持っていると想定されるので、少し減って3分の1になります。 さらに兄弟姉妹となると、それぞれが完全に独立した別の家系を営んでいるのが普通ですから、さらに割合が減って4分の1になるというロジックなんですよ。
法律は亡くなった人の意思を合理的に代弁しようとしているんですね。
単なる数学じゃなくて、人間関係の近さを反映した数字だったんですね。でも、もしそのピザを分ける相手である子供が、何らかの理由で親より先に亡くなっていたらどうなるんですか？
その場合は、民法第887条の代衆相続という仕組みが発動します。
代衆相続ですか？
はい。亡くなった子供のさらに子供、つまり孫がその権利をごっそり引き継ぎます。親の胸を晴らすかのように下の世代へと権利がパスされていくんです。
孫が代わりにテーブルにつくわけですね。なんだか血のつながりに対する法律の執念みたいなものを感じますね。
血のつながりへの執念といえば、もっと興味深いルールが第900条にあるんですよ。
え、何ですか？
判決兄弟の規定です。
判決兄弟？
ええ、もし相続人が兄弟姉妹だった場合、その中に両親が同じ兄弟と片親だけが同じ兄弟が混ざっているとしますよね。
はい、複雑な家庭環境ですね。
この時、片親だけが同じ兄弟の取り分は、両親が同じ兄弟のきっちり半分になるんです。
え、待ってください。それ本当ですか？正直それはかなり気まずくないですか？
まあそうですよね。だって、同じ家で一緒に育った兄弟かもしれないのに、お前は親が片方違うから遺産はあいつの半分なって法律が突きつけてくるってことですよね。これ家族の間に特大の過熱を投げ込んでいませんか？
現代の感覚からすると理不尽に感じる人も多いでしょうね。実際ものすごく争いになりやすいポイントです。
なんでそんなルールが残ってるんですか？
法律がこのルールを作った背景には、その財産が誰の血筋から由来しているかという貴重調的な考え方の名残があるんです。
あー、なるほど。木ですね。
ええ、両親が同じ兄弟なら父と母両方の財産を受け継ぐ正当な立場ですが、片親が違う場合、もう片方の親が築いた財産には無関係だとみなされるんです。財産をなるべく本来の血筋に留めておきたいという古い時代の家族観が色濃く反映されている部分と言えますね。
なるほど。現代の多様な家族のあり方と昔からある法律の間に生じる摩擦ですね。
ええ、まさにその通りです。
でもこれまでのピザの例えでずっと気になっていたことがあるんですよ。
何でしょう？
遺産が現金なら3分の1でも4分の1でもきれいにパーセンテージで分けられますよね。でももし遺産が家という一つの巨大なピザしかなかったらどうなるんですか？
ああ、不動産の問題ですね。
はい。長年住み慣れた実家を法律の割合通りに分割しろと言われても、家をチェーンソーで真っ二つに切るわけにはいきませんよね。
物理的に不可能ですからね。
結局家を売ってお金に変えて分けるしかなくて、残された配偶者は突然住む場所を失って労働に迷うなんて悲劇が起きませんか？
まさにその悲劇が長年日本の高齢化社会において深刻な問題になっていたんですよ。
やっぱりそうなんですね。
はい。そこで民法は進化しまして、近年になって配偶者居住権という新しい仕組みを生み出したんです。第1028条に規定されています。
配偶者居住権、それって所有権ではなくて居住に限定されているんですか？
その通りです。相続が開始した時にその建物に住んでいた配偶者が、その後も無償で住み続けることができる強力な権利です。
無償で住めるんですね。
はい。そして第1030条によって、原則としてこの権利の期間は終身、つまり一生涯保障されるんです。
一生涯自分の家にタダで住み続けられる。それは残されたパートナーにとっては巨大な安心ですね。
本当に大きな安心感につながります。
ということは、その配偶者は実質的に家を自分のもののように扱えるってことですよね。例えば将来的に介護が必要になって老人ホームに入りたくなった時、その家を売却して入居資金にしたり、誰かに貸して家賃収入を得たりしてもいいんでしょうか？
そこが多くの人が陥る罠なんですよ。
え、ダメなんですか？
はい。配偶者居住権はあくまでその場所に住むことだけに特化した権利であって、財産としての所有権ではないんです。
あくまで住むだけ。
ええ、第1032条を見ると、この権利は譲渡することができないと明確に釘を刺されています。また本当の所有者の承諾なしに勝手に改築したり、他人に貸し出して家賃を得ることも禁じられているんです。
なんでそんな厳しい制限があるんですか？せっかくお年寄りを守るための権利なら、いざという時に売ってお金に換えられるようにしてあげればいいのにって思っちゃいますが。
では ちょっと別の相続人の立場から考えてみましょうか。
はい。
例えば、夫が亡くなって、前妻との子供がその家の所有権を引き継いだとしますよね。
ええ、ありますね。
もし、子妻である配偶者が自由に家を売ったり貸したりできてしまったら、子供が持っている所有権は完全に空っぽの無意味なものになってしまいますよね。
確かに、売られちゃったら手元に何も残りませんね。
しかも、所有者である子供は家の固定資産税などの負担だけを背負わされることになるんですよ。これはあまりにも不公平ですよね。
ああ、なるほど。家という一つのケーキを食べる権利、つまり住む権利と箱に入れて持っておく権利、つまり所有権に分離したわけですね。
まさにその通りです。素晴らしい表現ですね。配偶者の住み慣れた家で安心して暮らす権利を全力で守りつつ、同時に建物の所有権を持つ人の財産としての価値も奪わない、両者が共存できるよう絶妙なバランスをとっているんですよ。
家族というある程度予測可能な関係性の中で、法律がどれだけ緻密にバランスを計算しているかがよくわかりました。
人間関係の調整機能ですよね。
ええ。でもここから少し視点を変えましょうか。私たちが直面するトラブルは家族内だけではありませんよね。
はい、家の外でも起きます。
一歩家の外に出れば、全く見知らぬ他人によってその平穏なバランスがいきなり破壊されることもありますよね。
ええ、それが民法第709条から始まる不法行為の世界です。先ほどあなたが冒頭で挙げた他人の犬に噛まれるような予測不可能な混沌ですね。
不法行為ですね。
はい。基本原則は、故意や過失で他人に損害を与えたらその賠償責任を負うというものです。
誰かを車で跳ねてしまったり、わざと殴って怪我をさせたら責任を取る。それは道徳的にも当然のことに聞こえます。
そうですよね。しかし、不法行為の怖いところは、自分が直接手を出していなくても責任を問われるケースがある点なんです。
え、自分がやってないのに責任を問われるんですか？
ええ。例えば、あなたが運送会社を経営していて、配達を急いでいた従業員が歩行者を跳ねてしまったとします。この場合、第715条の使用者責任によって、直接運転していなかった雇い主であるあなたにも賠償責任が及びます。
私が運転していたわけじゃないのに、従業員のミスにまで責任を持たなきゃいけないって、ちょっと理不尽に感じますが。
一見そう見えますよね。でも、法律のロジックはこうなんです。あなたは従業員を使って事業を拡大し、利益を得ている。社会にリスクを拡大させてお金を稼いでいる以上、そのリスクが現実化した時の責任も負うべきだ、という考え方なんです。
ああ、なるほど。
これを、報償責任の原則と呼びます。
利益を得るならそれに伴うリスクも引き受けろと、厳しいけど理にかなっていますね。じゃあ、冒頭の他人の犬に噛まれたケースの同じ理屈ですか？
まさにその通りです。第718条の動物の占有者の責任ですね。
動物の占有者。
ええ、ペットを飼うという個人的な楽しみのために社会に予測不能な動物というリスクを持ち込んでいる。だから、リードが外れて他人に怪我をさせたら、持ち込んだ人間が責任を負うわけです。
リスクの持ち込みに対する責任、すごく納得しました。でも、もし私がそういった事故の被害者になって、いざ加害者に損害賠償を請求しようと思ったとき、ただ待っていればいいわけじゃないですよね。
ええ、残念ながら待っているだけではダメなんです。法律には消滅時効という非常に厳格で冷酷なタイムリミットが存在します。
タイムリミットですか？
はい。第724条によると、被害者が損害と加害者の両方を知った時から3年行使しないと、賠償を求める権利そのものが消滅してしまいます。
3年？
ええ。また、ひき逃げのように加害者が誰かわからなくても、事故の時から20年経てばやはり権利は消えます。
待ってください。3年って短くないですか？例えば交通事故で大怪我をして、何度も手術をして、リハビリをしながら加害者の保険会社と交渉している、そんな状況だったら3年なんてあっという間に過ぎてしまいますよ。なぜそんなに急かされるんですか？
それはですね、証拠が蒸発してしまうからなんです。
蒸発？
ええ。時間の経過とともに、目撃者の記憶は薄れ、防犯カメラの映像は消え、領収書は紛失します。不確実な証拠で裁判をするのは不公平を生むため、法律はタイマーを設けているんです。
なるほど、証拠の問題ですか。
ただ、
あなたの言う3年では被害者にとって短じすぎるという懸念は、実は法律も共有しているんですよ。
と言いますと？
第724条の2という特例があるんです。人の生命または身体を害する不法行為の場合、つまり怪我をさせられたり命に関わるようなケースでは、このタイマーが特例として5年に延長されるんです。
おお、それはすごく重要な違いですね。
ええ、かなり大きな違いです。
つまり同じ交通事故でも、壊れた車のバンパーというものに対するタイマーは修理の見積もりがすぐに出せるから3年で切れる。でも鞭打ちのような人間の体に対するタイマーは、症状が後から出たり長引いたりするから5年に延長してくれているってことですね。
素晴らしい理解です。まさに物と体では人間にたっての重みもダメージの複雑さも全く違いますからね。
はい。
法律は人間の身体と命を保護するために意図的にこのタイマーの長さを変えているんです。
ここまで聞いてきて、法律に対するイメージが随分変わりました。これを知っているか知らないかで、人生の危機的状況での選択が天と地ほど変わりますね。
本当にそう思います。
特に直感でこうだろうと思い込んでいると、足元を救われる罠がたくさんありました。じゃあここでリスナーの皆さんのために、今日学んだ知識を引っ掛けポイント3選として整理しておきましょうか。
いいですね。思い込みは最大の敵ですから、しっかりおさらいしましょう。
まず引っ掛けポイントの1つ目、自分には子供がいないから、もしもの時は全額妻や夫に行くと思い込んでいる罠ですね。
はい。実際は疎遠だった兄弟姉妹が突然4分の1の権利があると主張してくる可能性があります。しかもそこに腹違いの兄弟が混ざっていたりすると、もう自分たちだけでは計算すらできない泥沼になります。
生前の対策がなければ、残された配偶者は相当なストレスを抱えることになりますよね。そして引っ掛けポイントの2つ目、残された配偶者を守る配偶者居住権も、実はその家に住み続けるための専用チケットであって、売ってお金に換えるという罠にはまってはいけない。
その通りです。将来の老人ホームの資金源として当てにしていると、完全にプランが崩壊します。権利の性質を正確に理解していないと、いざという時に身動きが取れなくなります。
そして最後、引っ掛けポイントの3つ目ですね。トラブルに巻き込まれた時の時効のタイマー。物が壊れたら3年、自分の体が傷ついたら5年。
はい。この時計の針が常に動いていることを忘れて放置してしまうと、法律は一切助けてくれなくなります。権利の上に眠るものは保護しないという法学の有名な格言があるんです。
厳しい言葉ですね。
ルールを知り、自ら動こうとする者のためにしか法律という盾は機能しないんですよ。
法律って冷たくて機械的なルールだと思っていましたが、今日のお話を聞いて、誰の生活をどう守るか、どんなリスクから社会を守るかという、人間の弱さや痛みに寄り添ったシステムなんだなと実感しました。
ええ、知識として正しく持っていれば、私たちを強力に守ってくれるツールですからね。ただそのツールには時に容赦のない一面もあります。
容赦のない一面ですか？
ええ、最後にあなたに一つの思考実験を投げかけたいと思います。
おお、何でしょう？
今日触れた民法の中に第915条と第939条という規定があります。相続人というのは、自分が相続人になったと知ったから、たった3ヶ月以内にその財産をすべて受け入れるか、それともすべて放棄するかを決めなければならないんです。
待ってください。親や親族が亡くなって、お葬式だなんだと慌ただしく悲しんでいる最中に、たった3ヶ月で決断しろってことですか？
そうなんです。もし放棄すれば、法律上最初から相続人ではなかったことになります。
たった3ヶ月。
もしあなたが今日全く連絡を取っていなかった親戚から莫大な遺産を引き継ぐことになったと知らせられたら、あるいはその財産を調べてみたら、遺産をはるかに上回る莫大な借金が隠されていたとしたら、
うわぁ、それは恐ろしいですね。
あなたはこの3ヶ月という信じられないほど短いカウントダウンの中で、どうやって真実を見極め、自分の人生を左右する決断を下しますか？
3ヶ月のカウントダウン。トラブルのタイマーは私たちが気づかない間にも常に動いているということですね。カレンダーには書かれないもしもの日が来る前に、あなたならどう動くか、ぜひ一度考えてみてください。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。 LINE では毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。